本日登場いたしますアグリッパ王というこの王様は、クリスマスの時のあの悪名高いヘロデ大王の孫にあたる人であります。正式な名前はマルクス・ユリウス・アグリッパ。ただ父親も同じアグリッパという名前でしたので、この息子はアグリッパ2世と、通称呼ばれております。父親のアグリッパ1世はすでに見てまいりました使徒言行録12章のところで、エルサレムの初代教会の指導者であったヤコブを殺害していった人であります。その息子である今日のアグリッパ2世は、紀元28年に生まれている。そして、ローマで、ユダヤの地ではないんです。ローマで、しかもローマ皇帝の宮廷で、幼い頃から教育を受けて育っている人でありました。ローマの権力者たちにとって、このユダヤという小さな王国の一族は、それなりに気になる存在であったようであります。大変広大な帝国内、多くの国々がありながら、その中でも、このユダヤの国のヘロデ王朝の息子たちを特別に待遇している、優遇しているのがわかるのです。今日のアグリッパ2世は、時のローマ皇帝、クラウディウス皇帝と、その次のネロ皇帝、この両方、二つの皇帝に二代にわたって、大変気に入られていたようでありまして。紀元48年、アグリッパ2世20歳の時にして、叔父の死去によって、エルサレム神殿の総監督職に就くことになるのです。それを皮切りに、ユダヤの領地を最初はある一部分だったわけですが、どんどんどんどんこの周りのおじさんたちが持っていたり、他国の領土になっている部分をローマの皇帝の承認のもとに自分の領地に加えていくんです。そしてなんと、このアグリッパ2世はおじいちゃんの一番権勢を誇ったであるはずのヘロデ大王の時のユダヤの領地よりももっと広い領地を統治することになるほどでありました。彼は政治家としてもなかなかの才があって、おじいちゃんがヘロデ大王で、代々そういう政治家の家に生まれ育っていると言ってもいい。何か最近もチラチラしますけども、そういう中で才覚を表したのは事実だと思います。そして一番の権力者である皇帝にきちんとついて、皇帝の庇護のもとにどんどん自分のユダヤの地での権力を拡張していったわけです。それに成功したわけです。ただし、この後、今ちょうど今日読んでるあたりは紀元58年から60年ぐらいの間のことだと思われるんです。そうなりますと、このアグリッパ2世はですね、約30歳ぐらいです。30から31、2ぐらい。で、 紀元66年、つまりあと6年から8年後ぐらいの後に、紀元66年にユダヤの独立戦争が勃発するんです。つまり反ローマ、闘争が、武力闘争が起こって、紀元70年にエルサレム陥落するまで4年間の戦争状態がユダヤの国土で続いていくんです。日本の第二次世界大戦、太平洋戦争で、4年には満ちませんけども、約4年にわたっての戦争を繰り広げた。ユダヤの国も紀元66年から70年にかけて、そのローマの支配から脱しようとして、自分たちは自分たちで独立するんだって言って戦争を始めていったのが66年なんです。で、その時にこのアグリッパ2世はユダヤの王でありながら、なんとローマ側についたんです。そして自分の兵士2000人をローマの軍団に合流させて、独立闘争する抵抗勢力に、を撃つことになるわけです。挙句の果てにはですね、ちょっと信じがたいんですが、彼のおじいちゃんがそれこそ長年かけて立て直した、もう、貧相だったエルサレム神殿を、もうこれほどまでにというほどに立派に大改装をした、あのエルサレム神殿を、なんとこの孫のアグリッパ2世が、その66年からの独立戦争の最中にエルサレム神殿を破壊することまでやるわけなんです。つまり何を言いたいか、このアグリッパ2世というヘロデ大王の孫は、頭の中は完全にローマ化しているということです。ユダヤ人でありますし、ユダヤの王でありながら、彼の頭の中はもう完全にローマですよ。ローマで育ち、ローマで特別な優遇措置を受け、教育を受けてきた。友達もみんなローマの貴族たちでしょう。ローマ皇帝の一族も親しくしている。そういう背景を持ちながら、自分の祖父のヘロデ大王が治めていたこのユダヤの地の王として君臨してきているわけです。そういう意識の中から今日の出来事も起こっている。今日アグリッパ王と一緒にもう一人ついてきている、誰か、ベルニケという女性の名前です。ベルニケはアグリッパ王の妹です。アグリッパ王には3人妹がいるんです。ベルニケと、それからマリアムネっていうのと、その下にドルシラっていう妹がいるんです。で、皆さん、ちょっと前にこのドルシラの名前が出てきたの覚えてますか？今新しい総督が来ましたけども、一つ手前の前の前総督フェリックスの奥さんは、この3番目の妹のドルシラなんです。つまりヘルデ王朝のお姫様、お嬢様を、この総督フェリックスは奴隷上がりの総督なんですけどね、身分は。でも妻にしていた。その三人姉妹の上のこのベルニケ、彼女は、そうですね、日本でいうと江戸時代のこの小さな大名のような、このユダヤの国の近隣の小国がいくつもあったんです。その小国の一つの王様に嫁ぎましたが、その王様は間もなく亡くなってしまいまして、いわば政略結婚ですから、亡くなってしまったらある意味では用なしになって戻るわけです。で、また2度目の結婚をさせられるんです。 それはまた別なちっちゃな国の王様と結婚するんです。ところがまたまたこの夫となった王様が亡くなってしまうんです。二度にわたってこの結婚した王様たちが次々と亡くなって、こっちの国のでもお妃様になるんだけどダメになる、二番目の国のお妃になるけどダメになる。結局彼女どうしたか、結婚したらその国でとどまることも可能性としてはあるでしょうけれども、さっき言ったように政略結婚ですから、彼女はいわば実家に帰ることにするわけです。でもその実家というのはお兄ちゃんが、つまりこの今日のところで言うこのアグリッパ王2世、アグリッパ2世がもうすでに統治しているユダヤの国に彼女は帰るわけです。なので今日のところではそのお兄さんであるアグリッパ2世の王様とその妹君であるこのベルニケですねがこうくっついてやってきたというわけです。まあこのベルニケに関してはですね、兄アグリッパとの関係を疑う聖書学者もおりまして、まあ倫理的に問題のある不道徳な関係ではなかったかという指摘も実はあるんですけども、その真偽を確定することはできません。で、さっき言った少し先の話にやはり戻りますけど、その紀元66年にそのユダヤ独立戦争が勃発した時にですね、それを鎮圧するためにローマの軍団が押し寄せてきたわけです。当然その鎮圧するローマの軍団の長、総指揮官であるティトゥスという人がいたんですけど、ベルニケはこのローマの総指揮官ティトゥスの、まあ嫌な言葉ですが愛人になるんです。そして、ティトゥスにくっついてローマに渡っていき、紀元75年から79年までの間は、どうもローマでティトゥスと同棲している、婚姻関係にはならないんです、同棲している。ところがですね、この後このティトゥスという人は皇帝に なっていくんです。ネロの後に皇帝になるんです。そしたらかわいそうにこのベルニケはですね、自分のこの愛人であるティトゥスが皇帝になって即位した途端にですね、捨てられてしまいまして、ローマから追放されちゃうんです。まあそういう意味ではちょっと本当にこうかわいそうな人生の最後です。ベルニケはまあ最後そうなるわけですけど、まだ今日の時点ではまだユダヤの国でお兄さんと一緒に一緒に過ごしている時代であります。その中でお兄さんにくっついてこの新総督に表敬訪問をまあするわけですけれども、彼女の頭の中もお兄さんのアグリッパと同じでほとんどローマ化していたと言ってもよいでしょう。ユダヤの伝統とか信仰とか律法とかそういうことに対する意識というのはかなり低かったと思います。そしてこの激しい権力闘争のローマ帝国の世界の中でどう生き抜いていくのかということをおそらく懸命に考えて、そして生きていったのだと思うのです。二度にわたる政略結婚でも残念ながらそれはうまくいかずに短期で終わってしまう。兄のもとに身を寄せる。しかし、独立闘争が起こってしまって国は混乱の極みに達した。しかしその中で、ローマ軍の総指揮官であるティトゥスにくっつく。ティトゥスと一緒にローマに行く。ローマに行って、ゆくゆくはティトゥスの多分、 奥さんになるはずだったのが、いざティトスが最高権力の皇帝になった途端に捨てられる。彼女なりにこの凄まじい権力闘争が渦巻く中に、こうどこをどう、こう飛び石をこうどの石を踏んでったらいいのか、であの子供たちがゲームをやってて、このどのルートでどう行けばいいのかを一生懸命こう探るような感じですよね。誰についてどうしたら生き抜いていけるかってことをおそらく最優先に考えて生きていった一人だったと思うのです。そういう中でこの兄のアグリッパ王とともにくっついて新総督フェストゥスを表敬訪問したというのが今日のところです。ですからそれはもちろんそういう、こうどういうふうにこうくっついて渡っていったらいいかということのステップの一つとして政治的な意味を持つものであったというのは言うまでもありません。ただおかしなことに、総督フェストゥスのもとに表敬訪問をしに来はしたものの、いつまでも帰ろうとしないというのです。もともとのこのギリシャ語で見ると、多くの日々をそこに滞在したとあるんです。多くの日々なんです。普通に儀礼的な挨拶をして、政治的な関係性をちゃんとつなげておくという、やるだけのことをしたならさっさと帰るはずであります。それなのにこの二人はどういうわけか帰ろうとしないで、カイサリアに滞在し続けている。当然総督フェストゥスは首をひねったでありましょう。一体何かを求めている？金なんだろうか、あるいは何か優遇措置を取ってほしいという何か求めがあるんだろうか、いやローマに何か行きたがっているんだろうか、いろんなことが考えられる。何か取引をしようとしているんだろうか。しかしフェストゥスはどうも気づいたようなんです。このアグリッパ王とベルニケがずっとエルサレムに戻らないでカイサリアに居続けている理由、それは少し前にあの 祭司長たちや有力な長老たちがやってきて裁判したばっかりですから、ああそういうことかと、そういう金とか何らかの優遇措置とかローマに行きたいとかその類のことではどうもなくて、あいつかと、パウロのことです。彼のと会いたがっているということに気がついたようなんです。ですからここで総督フェストゥスはパウロのことを持ち出していったというふうに、出てくるわけです。パウロの剣を王に持ち出していった、持ち出して言うって変な表現ですよね。取っといているわけです、パウロのことは。で、政治的にはいろんな事柄があるはずです。それこそ関税の問題があり、税収の問題があり、軍事的な防衛の問題があり、あれこれこれこれ、いろんな問題や事柄があるわけです。で、今訴えられてきているパウロの事柄もあるわけです。でも、はたと気がついて、パウロのことを持ち出していったって。 総督フェスティス。ああ、このアグリッパ王もベルニケも、あのパウロという男に会って話を聞いてみたいのか、と察したと言ってよいでありましょう。そこですぐにパウロをこの呼び寄せようとすることになるのですけれども、でも今ここの場面では、そこまで動きません。まず自分の、やってきたことを語り始めるわけです。語っている内容はこれまでのことをなぞるようで、まあ実際とそれほどずれてはいないと言ってもよいでしょう。で、これはいわばフェストスの自己弁護であるわけです。自分はこれこれこういうふうにちゃんとやってきましたと。ただ、気になるのは、最初に、このユダヤ人祭司長たちに向かって、訴えられた者が原告の前でその訴えに対する弁解の機会を得ないで引き渡すなんていうのはローマ人の慣習にはないんだと言って、こう、断る。跳ねのけたわけです。ところが、蓋を開けてみると、つまり、彼らがカイサリアまでやってきて、で、いよいよ裁判を実際にやってみた。蓋を開けてみれば、その訴えられているパウロという男に何の罪の証拠を見出すことができず、こう示すことができないでいた。で、分かってきたことは、このパウロという男をめぐる問題は、要は宗教的な事柄であり、特にイエスというものがどうも復活して生きていると、パウロが言っていることが問題になっているんだということが分かってきたんだというわけです。そこでフェストスはいかにもこの問題裁判の取り扱いに困ってしまったと告白するように言った上で、パウロに助け舟を出すようにエルサレムでの裁判を自分は提案したんだというわけです。ここでですね、フェストゥスが、私はこれらのことの調査の方法がわからなかったのでって20節に書いてあります。私は調査の方法がわからなかった。フェストゥスだって百戦錬磨の政治家ですよ。ユダヤ人たちの駆け引きだって取引だって十分になし得る人です。でもここで彼は困惑したって言ってるんです。言葉でいくと。こう道がなくなってしまったっていう直訳すると言葉なんです。どうしていいかわからなくなってしまった。珍しい言葉なんです。こういう政治的な闘争を繰り広げている人が自分の弱音を吐くなんていうのは本来考えられないんです。総督このフェストゥスはこの問題に関してもどう扱っていいか本当に参っちゃいましたって言ってるようなもので、そういう弱音を吐いてるんです。わざと。で、その上で自分は困った上で何とか解決を図ろうとして、このパウロという男にエルサレムでの裁判を私は提案したんですと、まあ彼なりの自分の何て言うんでしょうか、立ち位置を正当化する言葉を重ねているわけです。私たちは少し前実際にパウロに彼が言っている言葉を見ていますから、ここでアグリッパ王に言ってることと実際にパウロに言ってることと重ね合わせると、実はちっちゃな言葉が削られていることに気がつく。パウロよ、お前はエルサレムで裁判を受けることを希望するかというけれども、本当は私の面前でっていう言葉が入っていたではありませんか。私の面前でエルサレムでの裁判を受けるかと本当は言っているんです。 しかしこの私の面前でというちっちゃな一言ですけど、それを抜いているんです。エルサレムで裁判を受けないかと提案しました。自分の責任のもとでという言葉を上手に抜いてるんです。そして本人から皇帝陛下の裁決を受けるまで保護してほしいという願いがあったので、ローマに送るまでの保護を命じました。そして今に至りますと、まあ経緯を一応こう弁明として言うわけです。これら一連の経緯を聞かされたアグリッパ王でありましたが、アグリッパ王はおそらく事の経緯についてはもう事前に聞いて承知していたでありましょう。あのエルサレムの街の中に一緒にいるわけですから、宮殿に。いくらローマ寄りの体制と姿勢をとっている王様とはいえ、このユダヤの支配者であったわけで、それぐらいの情報収集能力は当然持っていたと考えられます。ナザレ派と言われる初代教会のこともやはり知っていたのではないかと思われます。そしてその一派が政治的な危険性は実はなくて、復活をめぐる宗教的な問題で争っているということ、そのことを承知した上で、もう頭の中はローマ人の思考回路になっているアグリッパ王にすれば、それはどうでもいいことであったわけです。紛争さえ起こさなければいいんです。政治の安定が何より大事なんです。だからアグリッパ王はこの裁判に今まで一切介入してこようとしてこなかったわけです。ただことここに至って、パウロがおそらくローマでの裁判、皇帝に直訴するということもの情報も入手した上でですね、彼の中で私はある意味では好奇心が動いたのでは、働いたのではないかと見ることができると思うのです。好奇心です。彼の頭の中の思考回路はローマ人の思考回路です。でも彼はユダヤ人の王として、ユダヤの自分が手に入れた広大な領土を安定的に治めなくちゃいけない。でそういう中でひょこっと出てきたこのパウロという男で、そういえば少し前にあのナザレのイエスとかいう男が出て十字架にかかって復活しただろう、なんだのという話は流れている。政治的に危険ではないが、一体これは何なんだろうと興味を惹かれたのではないでしょうか。福音を聞こうとする動機、それが好奇心であっても、わざわざエルサレムからカイサリアまで足を運び、まあ表敬訪問という理由がちゃんとつくんですけども、それでもやはり足を運び、普通ではない長い長期の滞在を続ける行動となって、パウロの話を聞こうとしているということに今日のポイントがあるわけです。福音を聞こうとしてやってきているんです。動機は救いを真剣に求めているのではない。おそらく動機は好奇心。今日の箇所も次回もずっと総督フェリクスの言葉ばっかりなんです。アグリッパ王の言葉は今日のところだって一言、私もその男の言うことを聞いてみたいと思います、たったこれだけですよ。次回のところを見たって、ルクスポアグリパを言葉がないんです。もっぱらフェストゥスの自己弁護の言葉ばっかりです。 ですから今日のところも来週のところも見ていって、一体これのどこに福音があるんだって思われるかもしれません。しかし今日のここのところで見えてくるのは何か、福音に引き寄せられていくこの世の人の姿なんです。今日のところではものすごい権力を持ち、富を持ち、そして難しい権力闘争を上手に生き抜いてきた人たちなんです。おそらく生活は十分に充足、満足していたであろう人たちです。その人たちがパウロという人物の語る言葉、福音に惹かれている。先の総督フェリクスもそうでありました。そして今やユダヤ人の王、あのヘルデ王朝の末裔の最後の王となるわけですけれども、この王様が、アグリッパ王が、頭の中はローマ化されているにもかかわらず、このように福音に引き寄せられてきている。動機は好奇心であるとするならば、ある意味では不純な動機とも言えるでありましょう。しかしそこに、実は私どもに、現代の私どもに通ずるものがある。それを見出すことができるのではないでしょうか。主の十字架の言葉、復活のメッセージは不可解で、地上の物差しで測ることはできません。この地上の価値観とは、この世の価値観とは、もう全く違うわけです。まあ、一番極端に現れるのは、何時の敵を愛すよっていうあのイエス様の教えですよね。右の方を撃たれ、あ、こっちか。右の方を撃たれたら左の方を向けろって。ね？あれなんていうのはありえないわけです。ですから、この十字架の言葉、復活のメッセージというのは、もう地上の価値観とは全く違う異質であり、異次元のものであります。しかしそこに何かを感じて、直接聞いてみたいと思うようにせられている。それはある意味では御霊の働き、聖霊の働きとさえ言っていいのかもしれない。その行動を起こさせるわけですから。ただ頭の中だけで考える、理念的にこう、ああでもない、こうでもないって考えるのではなくて、実際に身を動かしていくわけですから。現代の我々も、信仰の絵の入り口が似たようなものである場合がやはりあると思うんです。教会に来る。礼拝に出ようと思う。聖書の言葉に聞き学びたいと思う。その動機が、純粋に自分の魂がこう枯渇して救いを求めているんだとか、真実を求めたい、神を求めたいんだとか、信仰を知りたいという、ある意味では模範解答のような、そういう動機ではなくてですね、いや、歌が好きなんです。賛美歌が歌いたい。何かこの教会の街道という少しこう神秘的な雰囲気が好きなんです。そこに身を置いてみたいんです。いや、牧師さんの説教、なかなか面白そうだから、知的な興味がね、ちょっと満たされるところあるから行きたいんです。まあそうやって言ってくれるとちょっと嬉しかったりするんですけどね。いやいや、若い人だったら、素敵な異性との出会いがあるかもしれない。いろんな動機があるわけですね。そういう動機 いや、もう一つはあえて言うと、なんかキリスト教という西洋から来たこう文化的なものに触れて自己実現をしたい、そういう動機ももう一つあるかもしれない、などなど、ストレートに純粋に救いを求めるのではない、動機がいかなる別な動機であれ、主の御言葉の前へと導かれる恵みが、このアグリッパ王とこの妹のベルニケと同じようにですね、私どもにも実はあるんではないだろうかと聞くのです。十字架の言葉の前に、復活の主の御前へと実は導かれている。その時、ただ教えを学習するのではなくて、実は十字架の前に立ってしまった時に問いが投げかけられてくるわけです。そしてその問いに対して、君はどう答えるのかいと答えが待たれている。十字架による罪の許しと言われるけれども、それは自分にとって一体何なんだろうか問われてくる。復活の命って言われるけれども、命ってじゃあ何なんだろうか問われてくる。自分の死のことをやっぱり考える、生きることを考える。そして復活と言われることにある永遠って言われるけれども、永遠って一体何だと思うって問われて、とうなりながら考える。そして裏返して言うと、有限とは一体どういうことになると多分問われてくる。この世に生きていく意味や目的は一体何なのか、生きることの根源的な事柄を私どもは興味本位で聖書に聞こうとしたり、歌が歌いたくて教会に来ても、あるいはお付き合いしたい人が欲しくて来ても、でも来てみればそういう問いを投げかけられてしまうわけです。そしてその問いに対する答えが待たれていることにも気づかされるわけです。十字架の言葉として、復活の主の呼びかけとして、そのやりとりが与えられていく。パウロの話を聞きたいと求めるアグリッパ王は、言うなれば一人の求道者であります。さて、彼は問われることにどう答えるのでありましょうか。すでに洗礼を受けている者たちも、礼拝の旅ごとに何度も新しく問われているではありませんか。皆さん、何てお答えになるでしょう。